皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは YouTube の現状について話していきたいと思います。はい、今回は久しぶりの YouTube 回。
そうですね、久しぶりになりますよね。多分最後に YouTuber とか、まあ、クリエイターについて話したのって去年の多分ナイトを特集したタイミングじゃないですかね。
確かに。
なんでまあそれが多分去年の10月とかだったと思うので、なんで、まあ、まあ半年までいかないですけど、まあ 4、5 ヶ月ぐらいぶりで、話すと思うんですけど、今日はまあいつも通り2パートで話していきたいっていうところなんですけど、まあ、まず来週に関しては、ちょっとアメリカの YouTube コミュニティとかクリエイターの中でちょっと話題になったトピックについて話していきたいと思うんですけど、今週はまあそこの前提として今の YouTube がどうなってるのか、今の YouTube の現状、っていうところをちょっと話していきたいなと思ってまして、まあ最初はなんか YouTube テレビ、から入って、まあライブストリームの話をして、で、まあ、最後の方はショーツの話をしていきたいと思ってるんですけど、なんか、まあ、これをやる、まあ、このエピソードを収録するためにいろいろ準備してた時に、調べてたんですけど、YouTube って19年前に立ち上がったんですよね
。結構前になりましたね。前になりましたっていうか、すごいな。
やっぱ歴史がありますよね。
確かに生まれる前から YouTube ある世代、まあ当たり前なんですけど、って考えるとすごいですね。
いや、すごいですよね。なんでまあその19年間やってきてるからこそいろんな進化とか、まあプロダクトもどんどん変わってると思うので、なんかそこについてちょっともう一回改めて今どうなってるかっていう話をするべきだと思うんですけど、だからまあそれこそ YouTube の仕様も変わったじゃないですか。去年でしたっけ、確か。
はい。
ニル・モハンさんっていう方、になったと思うんですけど、彼が、まあ、その、毎年、初めに、その、今年、なんかどういうトレンドとか、どういうトピックに YouTube は興味あるかっていう話を、するのと、まあ、去年の振り返りをしてくれるんですけど、そこで、まあ、彼が、書いてたことでもあるんですけど、なんか YouTube の5年後には、結構やっぱりテレビ、まあ、いわゆるテレビ画面での、まあ、YouTube の視聴者数がどんどん増えていくんじゃないかと。で、これはもうすでに YouTube 内ですと一番早く伸びてる、まあ、そのチャンネルっていうか、デバイスっていうのがテレビになっているっていうところですね。なんで、一応彼らの情報によると、1日10億時間分の YouTube コンテンツがテレビ上で見られている状況になってます、グローバルですと。
確かに日本でもその Fire TV とかスマートテレビ的なので見てる方多い気もしますね、
うん、そうですね。なんで そこがまさにそこにカウントしていくと、思うんですけど、なんかアメリカですとそのニールソンっていう調査会社が、まあ、いわゆる視聴率とかをいろいろ測る会社ではあるんですけど、そのテレビ上で最も、まあ視聴率が高い動画配信プラットフォームですと、過去12ヶ月間連続で YouTube がトップになってるんですよね。なんで、Netflix を買ってると。なんで、一応、全体も、もちろんなんかケーブルテレビとか、テレビ放送、普通のテレビ放送の方が、全体的な視聴率としては高いんですけど、YouTube が 8.6% ですかね、直近の、多分、去年末とかに関しては。で、Netflix は 7.9% っていうところ、ですね。なんでまあ、クリエイターによってはもうなんかテレビからディスカバリーされるっていうクリエイターもなんか増え始めていて、YouTube ですと。で、なんか、そもそも過去3年間で、テレビ画面上での視聴時間が、半分以上、まあ全体の自分のチャンネルの半分以上を超えてるトップクリエイターの数がなんか 400% ぐらい増えてるらしくて、なんでまあ多分特になんですけど子供向けのコンテンツが多分よりそこにフィットしてるのかなと思うんですけど、ただなんかそれこそなんかテレビ上でショーツ見る人もなんか増えてるらしくて、
へえ、
なんか意外となんかもうテレビでも YouTube 見るのが本当に普通になり始めてるっていう感じらしいですね。
YouTube TV っ ていうの仕様的にはその日本のそのなんていうかスマート TV 的なそのネットフリックス、YouTube、なんか Amazon プライムみたいなあのバナーがあってそれを押して見るみたいな感じなんですかね。一緒ですかね。
今はそうですね。ただこれが多分 YouTube のなんか今後の戦略にも関わる話かなと思うんですけど、なんか今でその普通のテレビ、その、テレビ放送の視聴率って全体のテレビの視聴時間の 24% を占めていて、ケーブルテレビが 27%、まあ、28% 弱占めていて、まあ、ここだけでもすごいでかいビジネスじゃないですか。あの、もちろん下がってはいるものの。なんで確かディズニーも多分、直近四半期で3ビリオンぐらいの売り上げをテレビネットワーク事業から儲かっていて、で、そのうち、1.2 ビリオンが、営業利益として出していて、その動画配信よりもはるかに利益率って高いんですよ。あの動画配信事業まだ赤字なので。なんで、だから YouTube の最終的な戦略でいきますと、もう完全これを、このスペースを全部乗っ取ろうとしてるのかなと。なんで、なんか今は YouTube っていう単体のアプリでやってますけど、後にテレビ放送とケーブルテレビも全部バンドル化して、あの、放映するんじゃないかと。
こっちの方がやっぱ見やすそうですもんね。
そうですよね。
ザッピングがしやすいっていうか。
うん、なんで、なんか明らかにその、なんか流れってくるのかなと思ってますし、うん、まあ結局彼らからするとテレビ画面をどんどん支配していくと、そこの広告スペースをどんどん取りに行けるので、
うん、
やっぱりその複数、大体テレビ見るときって今だとほとんどの人がそのスマホ出しながらテレビ見たりするので、
うん、
なんで、なんかスマホ上でショーツ見ながらテレビ上で YouTube 見てるっていう多分状況って出てくると思うんですよ。なんでそこもなんかいわゆるどのユーザーがどのデバイスで何を見てるかっていうのも全部分かれば、そこでのなんか連携、コンテンツ連携でしたり広告連携っていうのも できるようになるんですよね。なんでまあよりなんかいい広告を出せるっていうところもありますし、やっぱり完全にこのディストリビューションを全部取りに行こうとしてるっていう感覚はありますよね。
なんかやっぱりなんかハードルがいい意味で低いじゃないですか、うん、あのネットフリックスとかよりも。だから見ちゃいますよね。
そうですよね。
いろんなものがあるから、まあポッドキャストにしてもいろいろあるから、
うん、そうなんですよね、うん、なんでなんか若干そのテレビ業界、まあこれはちょっと日本だと分かんないですけど、アメリカのテレビ業界の人たちですと若干 YouTube を舐めてるのかなっていう感覚値は ありまして、なんか YouTube より多分 Netflix とかそっちになんか気を取られてる気がしていて、でもおそらくもっと怖い手強いプレイヤーって YouTube だと思うんですよね。
うん、
彼らのその持ってるコンテンツのアセットって、そのいわゆる他のプレイヤーがほぼ持ってないじゃないですか。
うん。
なんかいわゆるネットフリックスですと、その映画とかテレビ番組とかなので、通常のテレビ放送とかケーブルテレビとか、場合によっては Hulu とか、その、競合っていっぱいいますけど、YouTube のあの UGC コンテンツのライブラリーを他の会社が持ってる、似たようなコンテンツ持ってるかというと、多分持ってないので、そこって多分圧倒的に強い。ところですし、なんかもう YouTube のチーフビジネスオフィサーも過去の、あの、決算発表の時に話してたんですけど、なんかもういろんな種類の動画コンテンツをなんかまとめたプラットフォームになりたいっていう話をすでにしてるんですよ。で、だからこそ彼らはスタートとしてはテレビではなくて YouTube ミュージックとプレミアムから始めて、で、それが、まあ、最近1億人の登録者超えてますけど、で、その後にテレビ、あの、拡大 しましたっていう、あの、説明を、あの、もうしていて。なんで、おそらくなんですけど、YouTube の本当の、その、テレビっていう意味合いでのビジョンは、もう、完全にそこのアグリゲーターになること。で、おそらくなんですけど、その、どんどんバンドル化するような動きって見えてくるのかなと思うので、これってすでにやり始めてるんですけど、YouTube でプライムタイムチャンネルっていう機能、をローンチしてるんですけど、そこで他の動画配信プラットフォームを YouTube から流せると。で、もちろんなんか追加で課金はしないといけないんですけど、まあ、いわゆるバンドル化したものですよね。YouTube プレミアムとかと一緒に、例えばパラマントを見れるとか。
ああ、課金したら
見れる。そうですね。追加で課金したら。なんで、Amazon とかもなんかそういう提携ってしてると思うんですけど、なんかそういうような形で YouTube もやっているんですけど、まあやっぱりその YouTube、 っていうコンテンツ自体はそういう特殊なものなので、なので、まあ彼らするとそこは、結構優位的なポジションにいるんじゃないかなと思いますし、なんか最近の動き見てると、なんかよりこの戦略が明確になってるのかなと思うんですけど、去年ですかね、NFL、アメリカのアメフトリーグの日曜日の放映権を、獲得したんですよね。で、これもなんか、まあ、過去にも我々もこういう系の話ってしたことあると思うんですけど、アップルが、MLS を獲得したりとか、MLB を獲得したりとか、Amazon も NFL の木曜日の、放映権を獲得したりとかしてるんですけど、
全部いろいろめちゃくちゃ似てるから、こっちになんですね。
そうです
よ、ね。あんまり土地勘がないと、あと、
なんか、どこがどこにあるのかっていう。3
つのアルファベットの、なんか何曜日みたいなのがいっぱいあって、これ木曜日撮ったみたいな、日曜日撮ったみたいな、結局誰、どれだったっけみたいな、アマゾン
どのスポーツの、どの日がどこに行ってるのかっていうところですね。
難しいですね。
確かに。まあでも、その中で、アメフトの日曜ってでかいので。
一番人気そう、確かに。
一番人気なんですよ。で、これってすごい額払ってるんですよね。年間2ビリオン。
へぇ
ー。で、7年間の契約なんですよ。
へぇー。
なんで14ビリオンコミットしてるんですよね。
すごい。
すごいですよね。なんで、なんかまあ、彼らからすると結構ここに、お金出していて、で、これなんか最初にこの提携が発表された時に結構多のメディアがめちゃくちゃ批判したんですよね。払いすぎてますと。で、まあ、これはなんかいわゆる YouTube が Amazon とか、Apple とかにキャッチアップするためのなんか動きなんじゃないかみたいな。なので、なんかもうお金をいくら出してもいいんじゃないかっていうなんか発言をしていて、で、まあもちろん一部多分正しいと思うんですけど、多分その単体での ROI があるかどうかって言われると正直わからないところではあるんですけど、なんかアメリカの場合ですと、なんか過去のテレビネットワークの普及とか、まあその人気の成長とか見ますと、やっぱり裏方にスポーツがあるんですよね。
スポーツやっぱ強いですね。
やっぱ強いですよね。
でもなんか日本もそうな気がしますね。テレビ普及って。
まあ、やっぱりなんかライブ配信でなんかそのスポーツを見るってなんか、何なんですかね。なんか一大イベントじゃないですけど、なんか集まりやすくなるっていう感じですよね。
リアルタイムで見るべきものだし、なんでなんですかね。やっぱスポーツってなんか魅力的なものなんですね。
あとなんかスケジュールされやすいものでもあるので、で、しかも年何回もやるので、なんで、まあそういう意味だと、ユーザーを引き寄せる、まあなんかリテンション高く引き寄せるためには、なんかいい戦略な気がするんですけど、なんかアメリカですと、昔その三大テレビネットワークっていうのがあって、それが NBC、CBS、ABC だったんですけど、これも全部3文字のあれですけど、わかりにくいですけど、そこに、4社目として FOX が入ろうとしてたんですよね。で、FOX が、なかなか入れなくて、で、まあ、FOX のトップのルバート・マーダックが何をやったかというと、めちゃくちゃお金払って NFL と契約したんですよ。
メディア王の人ですか？
あ、そうです。メディアの人ですね。彼が NFL の放映権を獲得しに行って、なんかそれがあったからこそ、FOX が、なんか、まあ、いわゆるその三大テレビ局ではなくて、四大テレビ局になったっていう。で、おそらくなんですけど、NFL の放映権の出した額は、多分リターン全く出てないんですよ。むしろめちゃくちゃ赤字になったと思うんですよね。ただ、それによって、FOX っていう、まあ、その、テレビネットワーク、会社がめちゃくちゃ、なんか、信頼を得られた。ようになったので、なんか似たようなことをもしかして YouTube がやってる可能性があるかなっていうのを思いましたね。
それはもともとその FOX の場合はスポーツコンテンツがちゃんと人気があるからそれを獲得できたっていうので、なんていうか箔がつくというか、トップになれたんですかね。
そうですね。で、特に NFL とかになると、まあ、そもそも好きな人も多いんですけど、なんか、あの FOX がなんか NFL を獲得できるほどのネットワークなんだっていう感じに見られたっていうところですよね。 なんでまあなんかテレビの領域ですとやっぱり YouTube も結構真剣に今まあある程度プライオリティを置いてそこを拡大しようとしてるっていうところですよね。でまあ次にライブ配信のところ行きましょうか。
はい。
ライブ配信ですとなんかここすごい不思議な YouTube にとってちょっと不思議な領域でして、なんかこれからこれは個人的に予想でしかないんですけど、これから結構ライブ配信のシェアを取るんじゃないかと思うんですよね。YouTube が。ただ、それを彼らが積極的に取りに行ってるかって言われると、そうではないっていう。で、しかもそのプロダクト、YouTube のライブ配信のプロダクトって、まだまだ未熟ですし、競合のツイッターと比べると、正直衰えてる部分が多いので、なんですけど、まあ、で、もちろん少しずつは改善はしてるんですけど、めちゃくちゃペースが遅いんですよ。
あんまりじゃあ、注力そんなにしてないさそうな。
まさにそうですね。そうだと思います。僕は YouTube の人ではないので、そこはわかんないですけど。ただ、例えばなんですけど、そのプロダクトの問題とかでいきますと、これはちょっと去年末時点なので、直近僕もライブ配信のプロダクト触ってないのでわかんないですけど、そもそも12時間以上ライブ配信できなかった。まあ、それはまだいいとして、より課題だと思ったのが、6時間以上配信した場合、配信内容を編集できないっていう。
確かに。
で、それって結構微妙かなと思うのが、その、著作権 NG な曲がたまたま流れてしまった時点で、もうマネタイズ一切できなくなるっていう。なんで、まあ、もちろんなんか今後、こういうところは多分 YouTube も直してくるとは思うんですけど、ただ、まあ、明らかになんかプライオリティに置いてない感じはすると。で、なんか、これは、まあ、なんか、一部も仕方ない部分があると思ってまして、なんか、YouTube のプライオリティってどこにあるべきかって言われますと、今だと多分、ショーツにあって、で、あと、まあ、根本として YouTube を人気にさせたロングフォームコンテンツだと思うので、うん、なんで、その二つにもう気を取られてたら、ライブ配信ってもう後回しになってしまうので。
でも、なんか、お金になりそうな気はするんですけどね。
まあ、確かになんか、そのショッピングとかって結構ライブ配信につながったりとかする気はするので、なんかいろんな意味でマネタイズっていうところだとそうかもしれないですよね。
なんか特に日本とかアジアだと、なんていうかスーパーチャットしてくれる、してもらってる配信者の人ってすごく多い気がするので、なんかそこの改善とかしたらすごく YouTube 側にもメリットありそうな気がしますけどね。
そうなんですよね。
どうなんだろう。
ただやっぱショーツに今ちょっとどうしても気を取られてる気がするので
、
まあそういう雰囲気がめちゃくちゃ出ているので、明らかになんか、プロダクトのその、プライオリティっていうか、その新しい商品とか新しい機能とか出してる場合は、やっぱりショーツに関連するものとか、まあクリエイターのマネタイズに関連するものとかがどうしても多いのかなっていうところで、なんかこの、なんかまあライブ配信の中ですと、まあ、これなんか過去のデイリーメモでも話したことあるんですけど、なんか面白いシフトが起きてるなと思ってまして、なんかその独占契約する時代が終わりつつあるのかなっていう。
Twitch だけ移籍みたいなニュースとかありますもんね。
ありましたよね。なんかそれこそマイクロソフトがミクサーを出したタイミングで、フォートナイトの人気配信者の忍者とかを、独占契約で結んだりしてたと思いますし、まあ、最近ですとキックとかやってますけど、キックっていうライブ配信プラットフォームがあるんですけど、
ドレイクが配信してる。
あ、ドレイク配信してるんですか。
ドレイクがバズってたあの動画はキックからでしたね。
あ、そうなんですね。
アニータマックスウィーンってやったやつ
あれキックからだったんですか、
ね、あれキックだと思いますね。
いや、知らなかったです。いや、ドレイクさんがそもそもキックを使ってたのは知らなかったので。でもなんか XQC とか、なんか結構 Twitch では元とすごい人気なフォロワーとかを、まあ引き抜いて、独占契約とか、締結したり、まあ YouTube も似たようなこと、やってた時期は、あって、まあ基本的に多分、まあ1、シェアが1位だった Twitch からシェアを取るため、で、まあそこのオーディエンスを引っ張るため。だったんですけど、だから最近多分そういう契約っていうのがあんまり出てきてなくて、で、むしろ、例えばですけど、最近 ポキメンさんって、ツイッチで、多分女性の多分ツイッチ配信者で、多分一番フォロワー数が多かった、クリエイターの方ですけど、彼女も、最近ツイッチ配信をやめて、他のプラットフォームに行くっていう話をしたんですけど、そこで、なんか一切独占配信は、配信権は、なんか契約はしないっていう話をして、なんかオファーは来たっぽいですけど、ただそれは基本的に、締結しなかったと。いう話をしていて、なんか彼女が、なぜツイッチから離れたのかっていう、なんか、ポッドキャストのエピソードを出してるんですけど、それもめちゃくちゃリアルな話で面白いんですけど、なんかそこでの、なんか彼女が話した、その独占契約の内容の話ってすごい面白くて、ツイッチの独占契約って、まあ、とりあえず、彼女に関しての独占契約で、で、まあ、基本的に似たような契約を他のクリエイターと結んでると思うんですけど、時間制なんですよね。ミニマム毎月何時間配信してくださいと。で、しかもなんかそのミニマムの配信時間っていうのが、その例えばですけど、そのツイッチ配信者 A とツイッチ配信者 B に対して、まあ、いわゆるその同じレベルっていうか、例えば同じフォロワー数ぐらいの、クリエイターがいたとして、同じミニマムの時間を渡さないんですよ。ミニマムの時間の設定が、その人の過去の、パフォーマンスっていうか、過去何時間、まあ、普段やってるかによって変わると。なんで、まあ、そこも若干違うんですけど、で、まあ、もちろんなんか、1時間おきに何回広告を、なんか言わないといけないとか、出さないといけないっていう、条件とか入ってたり、するんですけど、まあ、なんか、ポキメインさんが言うには、なんか、やっぱり、なんか、9時5時みたいな仕事になんか感じてしまった。
確かに、ちょっと。きつそうですね、それは。
うん、でも、もちろん、なんか、お金を、あれだけアップフロントにもらえるのは、すごい嬉しいっていう話は、もちろん前提としてあるんですけど、うん、やっぱりなんか、そこの、まあ、9時5時みたいな感じになってしまうっていうところと、あと、やっぱり、なんかもう、ミニマムの配信時間が決まってるので、なんか、特になんか、クオリティではなくて、なんか、もう、とりあえず、パソコンの前で座って配信すればいいっていう風になっちゃうクリエイターもいますと。別になんかネタが全然ないのに、とりあえずコンテンツ出そうっていう感じになっちゃう人もいるっていうところですね。
クリエイターの難しいところですね、それって。
うん、
なんか、制作、どういう契約というか発注というか、なんか携帯って難しいですね。なんかそのコンテンツ制作費としてなのか、一石金ってことなんですね、今回は。
でも
制作、
まあ、そうです
ね。一石金に関する契約ってこと、
まあ、いわゆるコンテンツを配信し続けてくださいっていう契約ですよね、その独占配信契約に関しては。なんか毎月、わかんないし、例えば50時間毎月、とりあえず配信したら、まあ、これだけお金を渡しますっていう。
でもなんか、Spotify、その、ポッドキャストとかも、フレキシブルになりましたよね、初期より。なんかそのビデオは、ね、Spotify でみたいな。それ、独占みたいなのは、まあ、なんかいろんな選択肢が増えたのかなって気はしました。
いや、でもまさになんか似たようなことが、ライブ配信業界でも起きていると思ってまして、なんか多分最後になんか大きめな独占契約を締結したライブ配信者って、おそらくXQC なんですよ。そのツイッチが、キックと提携したものなんで。まあ、キックはまだ新しいプラットフォームなので、彼らはまだやっていくかもしれないですけど、YouTube に関しては、おそらくなんですけど、契約更新とかはあるんですけど、契約更新もなんか1年間の更新だけらしいので、なんか多分今までですと2年間の更新とかしてたっぽいので、それがなんか1年に変わってますし、でしかもその次は更新しないって YouTube 側が言ってるらしいんですよ。
逆に YouTube 側が。
そうですね。で、で多分最後に新規で YouTube が契約したのって多分2022年なんですよ。なんで最近もう全然やってなくて、新規に関しては。で、Twitch も最近ですと、その Twitch だけではなくて他のプラットフォームでもライブ配信してもいいですよっていう契約を結び始めましたね。なんでまさに Spotify と似たような感じですよね。ですけど、なんかこれってじゃあなぜそうなってるのかでいきますと、まあ、単純にエコノミクスの問題だと思うんですよね。 ペイしないんですよ、
はい、プラットフォーム側が。
はい。でしかも今のツイッチの状況を見ますと、余計多分そういうアップフロントにお金を出せるっていう状況ではない。多分今までツイッチが存在した中で多分一回も黒字化してないんですよ、あの会社は。で基本的にアマゾンもずっと投資し続けてくれたんですけど、あの買収した後にも。ただやっぱり今の金利ゼロの状況でアマゾンもいろいろプレッシャーを受けてる中で、多分なかなかサポートをずっとできないというところで、ツイッチがまあちゃんと黒字化できるような状況を作るのが大事だって考えた時に、ツイッチはまあ去年末韓国の韓国でサービス提供を止めましたし、あとは今年の1月ですかね、500人ぐらいの従業員、多分 35% ぐらいですよね、レイオフしていたりするので、明らかにコストカットをやってますと。でコストカットする中でめちゃくちゃ多額のお金を多分ストリーマーに出せなくなっているっていうところだと思うので、まあ、単純に彼らもそこまでお金を出せない状況に なっているっていうのもあって、なんでその独占契約っていう時代は、そのよほどそのキックみたいな新しいプレイヤーがいない限りは基本的にもうやらないようになるのかなっていうのを思いましたね。
そうですね。なんか前みたいにこの人がここのプラットフォームに行ったらもう動き業界というか変わるかもしれないみたいなことは、なんかもうあいい意味でクリエイターが自由になったからなさそうな気はしますね、
うん、で、まあ、特にそのクリエイターからすると、一つのプラットフォームにし、まあ、縛られると、うん、いわゆる それ以上のユーザーの獲得がしにくくなるじゃないですか、
うん、
なんで今だですと、やっぱりなんかツイッチだけではなくてツイッチと YouTube で配信できるようになると、今までとちょっと変わった、まあ、違うユーザーをにリーチできたりするので、まあ、それによってどんどん自分 の, まあ、マネタイズがどんどん良くなったりすると思うので、なんかそれがですかね、いろいろ状況として変わってきてるなと思う中で、そうすると YouTube にとってはすごいチャンスなのかなと。結局 Twitch がどんどん今コストカットしていて独占契約も結べなくなった、状況で、しかも多くの Twitch 配信者は Twitch だけではなくて YouTube でも配信し始めますと、ようやくそのまあ、これも何年前にもずっと話してますけど、ようやく YouTube が Twitch を超えられるような環境が出来上がってきたのかなっていうところですね。視聴時間でいきますと、まだまだ差はあるので、なんか Twitch と YouTube ライブ配信って、なんか互角に比較はしちゃいけないと思うので、Twitch の視聴時間と YouTube ゲーミングの視聴時間を比較するとだいたい4倍ぐらいの差があるんですよね。ツイッチの方が多いので。なんですけど、なんか場合によっては多くのクリエイターがその YouTube に移行するのかなっていう。
あらゆるプラットフォームが。
はい。で、この一つの理由としては、そのコストカットのやってる中で、ツイッチがそのクリエイターへの支払いのシステムを変えたんですよ。で、なんか一見よく見えるんですけど、なんか70-30のレベシアのスプリットみたいなことを発表していたんですけど、なんか同時に一部の売り上げに関しては、配信者の、視聴者がいる場所によって支払いが変わるんですよ。で、そうすると、アメリカが一番大体高いんですけど、で、そこからどんどん落ちていくんですけど、配信者によっては、例えばヨーロッパとかアフリカとか、まあ、アジア圏とか、なんかアメリカじゃないところに、配信、リスナーというか、その視聴者が多ければ、おそらくなんですけど、今まで以上に儲からない。
アメリカに住んでたら、
アメリカに視聴者なんですよね。視聴者がほとんどアメリカであればそこまで変わらない。まあ、もしかしたらちょっと上がるかもしれない。ので、なんかそこも、多分、配信者によってちょっと状況もだいぶ変わっていくと思いますと。それを考えると多分どんどん YouTube に移行するクリエイターも出てくるかなと思ってまして、で、すでに移行してるクリエイターの中でうまくいってるケースもどんどん出始めてるんですよ。で、例えばなんですけど、ラドウィグっていう人気なTwitch、まあ、元々 Twitch 配信者で今 YouTube の独占 あの契約してる人なんですけど、彼は実はその同時アクセス視聴者数でいきますと、ツイッチの方が若干高かったんですよ、 YouTube より。ただやっぱりそれ以外にその普通に動画をアップしてそれを見てもらうじゃないですか。で そっちの、 あの再生回数が圧倒的に差があるっていう。ツイッチですとその普通の動画を上げた時にだいたい50万再生ぐらいいくんですけど、 YouTube だともう100万いきますと。なんでまあそこでの差っていうのがあったり、まああとはそのツイッチ配信者によってはそのモイスクリティカルっていうツイッチ配信者がいたんですけど、彼はツイッチ上ではだいたいその同時アクセス視聴者数が8000から1万ちょっと、ぐらいあったのが、 YouTube に移行してから 1.5 万から 2.5 万ぐらいまで増えていたりするので、なんでまあ本当に人によってはどんどんあの YouTube に移行した方がより多くのオーディエンスにリーチして見てくれるっていう状況になっているので、まあ、ようやくなんかこの業界が動き始めているっていうところと、あとなんかそのライブ配信のところでいきますと、なんかその広告周りの扱いが多分今後変わっていかないといけない。今ですとなんか YouTube の普通の動画配信動画と比較すると、ライブ配信って広告連携がすごい弱いんですよね。基本的にクリエイターが読み上げるんですよ。で、大体、そもそもクリエイターがそのブランドを使ってない時も多いですし、基本的にマネージャーに言われて、それをそのまま読み上げるっていうことが多かったりするんですけど、やっぱり YouTube ってだいぶ変わったじゃないですか、その広告の出し方っていうのは。特にそのブランドスポンサーが入る場合。なんか、ストーリーの中でうまく連携して出したりとか。
コンテンツ、出してるコンテンツの、クリエイティブが違いますもんね、みんな。
うん、でもなんかもっとそういうなんか連携の方なんか仕方っていうところを多分やらない限り、なんか多分コンバージョン率が圧倒的な差があると思うので、そうするとそもそもツイッチとかそのライブ配信に広告出したくないっていうブランドが増えてしまうんですよね、今後。なのでその、まあ、逆に言うとそのライブ配信者の中でその広告連携をうまくできる人がいれば、そっちにめちゃくちゃ広告の予算がよるんじゃないかなっていうのは思いますけどね。まあそうですね。そこら辺も、なんか、今ですとやっぱり、まあ、プロダクト、ライブ配信のプロダクトとしては、ツイッチの方が好まれてるんですよ。それこそ、さっき話したラルウィグっていう方が、世界のまあトップ配信者30人ぐらいにアンケートを取って、どのプラットフォームが一番いいかっていうのを聞いたんですよね。30人中28人がツイッチって言ったんですよ。
へえ。
で、1人が YouTube って言って。なんで、やっぱり、プロダクト単体で見るとツイッチの方が強いんですけど、ただ、今後どんどん、再生回数とか、オーディエンスとか、まあ、場合によってはマネタイズとかって見ると、YouTube の方がどんどん強くなるっていうか、まあ、どちらかというと、ツイッチがちょっと弱まってしまう可能性があるので、そうすると、場合によっては YouTube としては、基本的にあまり改善しなくても、場合によってはどんどん、クリエイターが、増えて、ライブ配信業界に、のシェアがどんどん上がるんじゃないかと。
へー。
なんで、まあ、ライブ配信だとそんな感じですよね。で、まあ、次に、まあ、YouTube で行きますと、やっぱり今、一番プライオリティを置いてるのは、ショーツになりますよね。で、ショーツですと、1日、今、700億再生回数ぐらいですよね。で、まあ、ショーツに上げる、アップロードしてるチャンネルの、数が、年々 50% ぐらい増えていると、いうところで、まあ、やっぱり、過去1年半ぐらいのショーツのインパクトって、まあ、僕も草野さんも YouTube 見てると思うんですけど、やっぱすごいですよね。なんか明らかにそこに、なんか重きが置かれてるっていうか、それはなんか、プラットフォーム側もそうですけど、クリエイター側もそうかなっていうところですよね。
ショーツだけで、まあ、数千人いるみたいなのも、どんどん出てきてますもんね。
めちゃくちゃ増えてますよね。それこそ、去年最も YouTube 上で登録者数が増えたチャンネルを見ますと、まあちょっと1位は除いてなんですけど、1位ミスタービストなので、彼はちょっと例外なので、1位を除けば、 基本的にショーツドリブンなんですよ全員。でちょっとあのミスタービースター去年1億人ぐらい増えてるんですけど、それはなんかショーツ以外にも普通の動画で伸びてるところが かなりあるので、ですけどその2番目のあの最もその去年登録者数が増えたチャンネルって UAE の、ザムザムエレクトロニクストレーディングっていう電気製品とか売ってるあのお店なんですよ。そこが基本的にショーツで4000万人増えてるんですよ登録者数が。
すごいな。
すごいですよね。
うん。
なんかでそのリストを見てもほとんどがやっぱショーツでその登録者数が増えていて、あのそれこそ僕も草野さんを見てるあのクリエイターエコノミーについて詳しく書いてくれてるあのトゥーブフィルターっていうメディアがニュースメディアがあるんですけど、そこってあのまあ毎週もやってますけど、その毎月あの、アメリカで、まあ、最も視聴回数が多かったあの YouTube チャンネルをまとめてくれるんですけど、だからでそこで面白いのがここ多分2年ぐらいだからそのトップ100のその最も、まあ、その月に見られた YouTube チャンネルのうちいくつかあの主にショーツをやってるチャンネルかっていうのを教えてくれるんですけど、なんかトップ100のうちあの過去1年間の数字を見たんですけど、あの一番下だったのが 70ですね。なんで7割のまあミニマム7割のトップ100の視聴回数でいくとのチャンネルがあのショーツドリブンだったと。ではなんか一番多かったのは83とかなんですけど、まあ基本的に75ぐらいとかが多分平均だと思うんですけど、なんでなんかこれもなんかすごいいろんななんか面白い現象を作ってるのかなと思うんですけど、なんか去年のその YouTube も TikTok もやってると思うんですけど、そのブレイクアウトしたまあいわゆるその急上昇中のあのクリエイターのリストを出してるんですけど、 YouTube も TikTok も去年末にほとんどわからないんですよ僕は。で、まあ、まだ僕はわかんないのいいかもしれないですけど、あのそれこそあのナイト、まあ、ミスタービストのタレントマネジメント、はい、会社のナイト あの社長のリードさんもほとんど知らなかったって言ったんですよ。
へ
で彼は今まではトップ500のチャンネルをほとんど知ってたっていうぐらいの人なので、それが、あの、そうですね、その、登録者数めちゃくちゃ増やしたチャンネル、トップ20のうちほとんど知らなかったっていうのは。
へぇー。だからそれはそれで、どんな国のアメリカ以外の人も多いってことですか？
アメリカ以外の人も多いですね。なんですけど、なんか、それでもやっぱりなんか、結構異常だった。のかなっていうところですね。なんでなんか、まあ、これも後々もうちょっと詳しく話しますけど、そのショーツの影響によってそのなんかそのショートホームのまあいわゆる急上昇とか成長によってあの同時にクリエイターがのインパクトがどんどん下がっていくようになってるんじゃないかなと思ってまして、結局 TikTok でバイラル化するかもしれないんですけど、ファンを獲得があまりできない。なんで顔はなんとなく覚えてくれてるんですけど、名前を覚えてくれない。ような状況ってなんか、まあ僕も TikTok とかショーツとか見てるとまさにそのそう思うんですけど。
その YouTube のショーツ、その TikTok をなんかフォローしちゃうみたいな、その例えば自分が投稿してない人。タイプの人間だったらフォローすぐ押しちゃうっていうのはわかるんですけど、うん、なんか YouTube これまで使ってきた人たち的にはそんなすぐフォローボタン押すんだっていうのもちょっとなんか世代なんですかね、時代の流れっていうかなんかそのショーツのフォローボタンをめっちゃ押してる人たちはそのロングフォームのコンテンツと、まあでもそっか、登録画面ショーツとロングフォーム分けられますもんね。
分けられるのと、あとこれ多分なんですけど、なんかやっぱり YouTube の見方が変わってきてると思うんですよ。 なんかフィードを見るとやっぱショーツヘビーに なり始めてるので、
アプリ開くとショーツになるみたいな。そうですよね。
なんで多分僕とか、まあ、草野さんもそうかもしれないですけど、 YouTube に行って基本検索か自分が登録してるクリエイターの動画を見たいから行ってるっていうことが多いかもしれないんですけど、多分今は違うんですよ、うん、そうではなくて面白いものを見たいために YouTube に行って、でなんかそれをいわゆるフィードベースになってきてるっていうところですよね。なんでなんかその中でやっぱり、まあ、これは去年あのナイトのリードさんと一緒にイベントやった時にあのリードさんも話してましたけど、なんかこのショートフォームからスタートしてどういうふうにロングフォームへトランジションできるのか、まあ、いわゆる両立できるのかっていうのが結構課題になるっていう話だと思ってまして、なんかロングフォームから始まってショートフォーム にも展開するっていう事例って結構あると思うんですよ。なんかそれこそ多分あのまずは切り抜きから始まって、で場合によってはなんかミスタービーストみたいなクリエイターであればなんか TikTok 専用のコンテンツも作るとか、彼のコンテンツで結構 TikTok 専用に出してるものってすごい面白いものも多いので、なんかあの場合によってはその彼の、 あの最近なんか出した動画のなんかちょっと違うコンテンツもあれば全く違うコンテンツもあったりするの で今多分 TikTok 上で4番目にフォローされてるクリエイターにもなっちゃったんですけど、多分あでも場合によってこの収録時点で4番目なので、あの多分あの配信されてる時期には3位になってると思うんですけどまあなんかあのやっぱりなんかロングフォームからショートフォームに行くっていう展開は全然あるんですけど、やっぱショートからロングってなかなかないですよね。
難しいですよね。
でなんか去年ですとなんか なんか一 YouTube クリエイターでなんかそれができそうだったところがいて、それがブリックス&ディソーダっていうあのイギリスのクリエイターなんですけど、あの DIY コンテンツをいろいろ出してる、ところで、なんか2年間 TikTok とかインスタとかショーツとかで出していったんですけど、まあ、それをやりながら、まあ、それのなんか彼らが作ってる動画のもうちょっとロングフォーム版を、YouTube でアップした時に、最初の1ヶ月で100万再生いったんですよ、そのロングフォームの方が。で今多分200万再生超えているので、まあ一発目の動画からするとめちゃくちゃ成功案件じゃないですか。なんでこれから多分もっと出す予定ではあったんですけど、なんか結局2つ目の動画はまあ明らかにそこまでいってなくて、多分60万再生ぐらいしか今いってないんですけど、でまあ それより問題だったのが、その2つ目の動画を、その1発目の動画を出した4ヶ月後にようやく出してるんですよ。なんでまあ単純にその多分ペースとしてなんかまあ週次なのか月次なのか分かんないですけどっていうペースが多分保てなかったっていうところは多分一つ彼らとしての課題があるかなっていうのを思いましたね。なんでなんかまあこのなんかショートフォームからロングフォームになんかうまくトランジションしたクリエイターっている、今現在はあまり見当たらないなと思うんですけど、あのまあ、実はなんか一人いて、まあ、その人はちょっとこの後すぐにあの話しますけど、過去事例なかったかって考えた時にあったんですよね。でこれもなんかいわゆるショートフォームを最終的に切り捨ててロングフォームに移行した人たち、でそれはもう無理やりそうするしかなかったっていう状況だったのがバインのクリエイターですよね。
あーなるほど、確かに。
なんでまあローガン・ポールさんとかジェイク・ポールさんとかあのデイビッド・ドブレクさんとかなんかそういう方々ですよね。
確かに。
でもなんかそこもベースなんか Vlog っぽい感じにいったのかなっていうのを思いますよね、そのロングフォームで。
確かに。でもそれで再生されてるっていうのはやっぱすごい、その人のファンがいるっていうことだと思いますし。
でこれもなんか、草野さんバインって使ってました？
使ってましたね。見てるだけでしたけど。
なんかバインってやっぱり TikTok とか今のショーツとかとちょっと違う雰囲気があったのかなと思ってまして、なんか もちろんなんかフィードを見るっていう概念はあったんですけど、なんかよりなんか自分が好きなクリエイターを追うっていう概念はもうちょっとあったのかなっていうのを思いましたけど。
なんか そのレコメンド機能がそんなになかったから、なんかそのあとプラスその配信投稿するみたいなのがそんなに当たり前じゃなかったから、面白い人が本当にいっぱいいるみたいな、そのクラスの人気者とか面白い人がいっぱい投稿してるみたいな感じだったんで、よりパーソナリティとかが前に出てたかなって感じはしました。
そうですよね、なんでやっぱりちょっと違う状況なのかなっていうのは思いましたね。まあ、より多分トランジションしやすかったところはあったのかなっていうのは、思うんですけど、なんか最近これをうまくそのショートフォームとロングフォームを両立してるクリエイターがなんか一人思いつく人はいて、それが、サムセルクさんっていう方で、おそらくなんですけど日本だと多分全くバズってない人で、でアメリカの多分男子高校生にめっちゃバズってる人なんですよ。
どういうコンテンツなんですか？
コンテンツがすごいシンプルなんですけど、大体彼の動画ですと、まあ、その YouTube に関しての動画です。TikTok とかそこはちょっと違うんですけど、サムサイルクさんのその YouTube、を見ますと、スタートが彼、車の中から始まるんですよ。車の中で、なんか、まあ、自分のなんか、今日の一日何するとか、なんか、自分の思いとかを話しながら、向かってる先はジムなんですよ。で毎回ジムなんですよ。
はい。
まあ、ほぼ毎回ジムなんですよ。で、ジムに行って、エクササイズをして、そのウェイトトレーニングを解説しながら、まあ、自分がやってることをいろいろ話して、それも撮影 しているんですけど、で、それ終わって、もう一回車の中で家に帰るっていう、それが彼の動画なんですよ。
そのロングフォームの動画が。
ロングフォームの動画がそうです。で、それの、なんか、まあ、若干切り抜きバージョンみたいな。まあ、彼、スタートが TikTok とかなので、なんでスタートはそっちなんですけど、それのまあいわゆるより Vlog 的な感じでやってるのが YouTube、なんですけど、彼、去年の3月、3月時点ですと、登録 YouTube の登録者8000人だったんですよ。今300万人超えてるんですよ。1年以内で。で、結構アメリカのいろんなジムに行くと、高校生が彼の動画を見ながらめちゃくちゃ自分たちでもエクササイズしてるんですよ。
へー。
それだけ人気なんですよね。で、彼のなんか、その動画ってすごい面白くて、もう完全メインストリームのなんかアンチのパターンですよね。サムネイルがもう動画のスクリーンキャップなんですよ。
その、バズるよポイントはどこなんですかね。
いや、このバズるポイントが多分コメント欄行くとなんとなくわかるんですけど、なんか見ててリラックスするっていう。もうサムさん自身がめちゃくちゃなんか自分の本音とかをちゃんと話す人なので、なんでなんかそれもいいですし、なんか彼毎日投稿してるんですよ。毎日30分ぐらいの動画投稿してて、それも多分すごくて、しかも本当になんか編集が本当ないんですよ。本当にただ録画っていうボタンを押して、で、まあ、喋り終わったら録画オフっていうボタンを押してでジムに行って同じことやって、でもう一回車の中に戻って同じことやるっていう、それだけなんですよね。なんで今までの YouTube と完全なカウンターになっていて、よりオーセンティックに感じる人が多分多くて、なんでなんか多分エマチェンバレンタイプなんですよ、完全に。
自分もなんかその誰かのルーティーンとか、あとその食べ物の ASMR なんかみたいなのとかも、もうほぼ一緒なんですよ、構成とか。食べてるものも一緒なんですけど、なんかまた新しいの見たくなるみたいな気持ちはあるので、ちょっとそれに近いかなって思いました。
そうですよね。しかもなんかそれが毎日アップされてると、なんか毎日なんか一緒になんか過ごすみたいな感じになると思うので、なんか余計なんか本当なんかリラックスするためになんか毎日なんか見て回していたらコメントって出てくるので、なんかそれはすごい面白いですし、なんかさらに面白いのは彼の TikTok なんですけど、TikTok 自体は多分割と普通なんですけど、めちゃくちゃ人気だったので、彼の、ファンアカウントが大量に存在するんですよ。TikTok 上で。 で、なんかその映像をなんかちょっとミーム化したりとか、なんか面白いなんかセリフを一緒になんか付け加えたりとか、なんかいろいろやっているんですけど、なんか彼はなんか、まあもちろんなんか彼の人気がどこまで保てるかっていうのはもちろん課題としてあると思うんですけど、なんかその、ショーツとか TikTok、まあいわゆるショートフォームからロングフォームに、ある程度うまくトランジションできた、人なのかなっていうのを思いましたね。
なんか、シェアトークでも、過去私が紹介したことあるんですけど、ドゥビドゥバップさんっていうディナー、韓国系アメリカ人、うん、アメリカ人、アメリカに住んで韓国人、ちょっと、どこに、どこの方か忘れちゃったんですけど、韓国にルーツがある方で、その料理の動画を TikTok で上げてて、
うん、
YouTube にも上げてるんですけど、うん、なんかその1年で300人ぐらいみたいなその感じではないんですけど、その方もそのショーツか、ショーツじゃなくて TikTok でめちゃくちゃバズって3ミリオンぐらいフォロワーいるんですけど、うん、その YouTube でも今見ると全然100万再生とかあるので、
うん、
なんかその方は自分でレストラン立ち上げたり、なんか自分いろんな旅行に行ったり、まあ、食べてる映像とか、なんかその、まあ、それもリラックス系のコンテンツだったり、その人のキャラクターっていうのはすごくうまくロングフォームにトランジションできてるなって思いました。なんか一つの動画40分とか30分ぐらいあるので、それでなんか50から100ぐらい出るのはすごいなって思います。
なんかその動画っていわゆるその同じ動画でそれをまあいわゆる尺をより長くしてるっていう話なのか、なんかそのまあショーツの延長線にあるものなのか全然違うものなのかでいうとどういう感じなんですか？
なんか食べてる動画とか料理してる動画っていう意味だと一緒なんですけど、コンテンツインタビューの記事とか見るとそのロングフォームとショートは撮り方というかナラティブを変えてますって言ってましたね。
はいはいはい。へえ。まあなんで、まあそういう意味ですとなんかその、やっぱショーツですと、やっぱ TikTok を対抗するために出てきたものでもあるとは思うので、まあなんかこれもなんか TikTok がなぜそもそもある程度スペースを取れたか、シェアを取れたかと言いますと、なんかそれってなんかその、ショートフォームの動画だからっていう話ではないと思いますし、なんかそのバーチカル縦型の動画だからっていう話でもないと思うので、なんかどちらかというとより簡単になんか動画を作ってで成功できるっていう体験を作れたから、でこれって多分昔 YouTube も同じ概念があって、まあ多分テレビと比べると、でだからこそよりなんか人気になってきたと思うんですけど、なんか多分それの今の YouTube ですとそれに最適化されてなかったので、それがショーツによってもう一回最適化したいっていう話だと思うんですけど、なんか、まあ、今 TikTok 見ますと、TikTok がよりロングフォームに行こうとしてるじゃないですか。なので、まあ、TikTok は TikTok でいろいろ課題があって、なんかそもそもクリエイターがマネタイズしにくいので、ショートフォーム動画ですと。まあ、いわゆるブランド提携する以外は。なんで、TikTok としても、なんか、多分 YouTube のポジションを取ろうとしていて、まあ、YouTube 側も TikTok の、まあ、ショーツ、っていうところのシェアを、まあ、基本的に取りに行こうとしてるのかなと思うんですけど、なんか YouTube としてはやっぱりこのショーツを取り入れることで、なんかなんとなくですけど、なんか2、3ヶ月ごとにアルゴリズム変えてきてるのかなっていう感じはしますと。やっぱりまだなんかショーツがどこに当てはめるべきなのか、どこまでプライオリティ化するべきなのか、そのフィールドの中でっていうのが多分まだ完全に YouTube 側も理解してないのかなっていうところだと思いますし、やっぱりなんかそれもあって、その YouTube でなんか重要な指標っていうのもどんどん変わってきてるのかなって思いますよね。それこそさっき草野さんが話したそのフォローの概念とか、その登録するっていう概念も、なんか登録者っていう指標って多分より重要視されなくなったのかなっていう、なんか結局 YouTube もそこなんかそれがそこまで必要なくなって、なんかどちらかというともうなんかユーザーのなんかブックマーク機能的な役割に なるのかなっていうところですよね。
プラットフォームとしても そこまで重要な指数じゃなくなるみたいな。
おそらくそうだと思います。なんかどちらかというと、うん、特にそのショーツ化になるともういい動画を出せるかどうかっていう話なので、
どれぐらいちゃんと見てるかみたいなところとか。
まさにそうだと思いますね。何パーセント見てるかっていうところがより重要視されるっていう。結局 YouTube に人が行く理由が、その誰かの動画を見たいっていう話ではなくて、面白い動画をただ見たいって なると、多分指標って変えないといけないので。
おすすめで、確かに出て、なんかフォローしなくてもまた出てくるから、みたいなことはあったりしますよね。
そうですよね。あります、あります。
だからそんなにフォローってものがそんなに大事じゃないのかもしれないと確かに思います、
うん、それもなんかいい悪いっていろいろあると思いますし、
うん、
あのですかね、なんかまあ場合によってはなんかフォローした人のなんかフィードみたいなものも出てくるかもしれないですし、いろいろ変わってくるとは思うんですけど、ですかね、なんか指標としてもですかね、そのやっぱり1動画あたりの再生回数の中でなんかどれくらいそれがその登録してる人が見ているのと新規視聴者が見てるのかっていうところに分けられるんですけど、だからそれを見たりとか、そこの新規ユーザーとまあ既存ユーザーのまあそこのあの YouTube ですと AVD っていうあの指標があるんですけど、まあ、どれだけ長く見られたか、平均視聴時間ですよね、っていうのを比較したりとか、基本的に既存ユーザーの方が長く見てくれるので一つの動画を、なんでそこと新規ユーザーのギャップがどこまであるか、っていうのを見て、そこのギャップがそこまでなければ、むしろ、まあ、あの根本的に動画に問題がなければ、いわゆる新規ユーザーがいわゆる同じぐらい好きでいてくれるその動画をっていうことは、おそらくなんですけど、登録してくれる、まあ、可能性が上がるんじゃないかっていう仮説はできると思うので、多分指標として どういうふうな形で、その、ユーザーとの、エンゲージメントの深さを、なんか、見れるのか、その関係値の深さを見れるようなものっていうのが、より重要視されるのかなと思ってるんですけど、まあ、その、クリエイター側としては、プラットフォーム側ではないですけど、そうすると、なんか登録者数、っていうところもクリエイターとしてはそこまで気にしなくなる。結局5年前に登録したかもしれないですし、まあ、そこからコンテンツもだいぶ変わってるかもしれないので、なんかいろいろ指標変わってきたりとか、まあ、なんかそもそもそのクリエイター重視にならないってなると、 YouTube ってショーツをなんか別アプリとして出した方がいいのかっていう議論が出てくるのかなって思いますけどね。
どっちだと、そっちの方がいいと思います。
多分そっちの方がいいと思うんですけど、 YouTube はやらないと思います。なんか視聴体験がなんかめちゃくちゃ違いますし、あとやっぱりショーツとか、まあこれ TikTok も同じなんですけど、やっぱりクリエイターではなくてフィードにロイヤリティをユーザーが感じてしまうので、なんでなんかこれはなんかエマ・チェンバレンさんが最近言ってたことなんですけど、なんか今の YouTube の状況ってどうなんですかって聞かれた時に、彼女が言ったのが、今はもうクリエイターの時代ではなくて動画の時代だと。いやでも面白い動画を出せるかどうかっていうところに なっていて、なんか誰かをフォローするっていう概念が結構失われてしまっていますと。 YouTube では若干昔のテレビと似たような雰囲気に戻ってきてますよね。
なんか
テレビでなんかチャンネルをなんかいろいろ回して、なんかチャンネル数が無限にあるっていうだけなんですけど
確かに誰かがっていう感じじゃないですね。確かに、
これの一つの課題として出てきているのが、これもエマチェンバレーさんが言ったことなんですけど、なんかいいクリエイティブとは人のアテンションを欲しがらないものだっていうのを彼女が言ってて、なんかそのただ直近の YouTube ってそれの逆走だと思うんですよ。なんかもうどれだけなんかすごくてなんか過激的なことをやって人のなんかアテンションを引き寄せるっていう、
なんかでもそのもともとなんか欧米のコンテンツってそういうもの多かったのかなっていうイメージはあるんですけど、なんか初期なんかでもそれは一つの例なんですけど、なんか iPhone が出たら、
はい、
iPhone をミキサーに入れてみたみたいな動画を投稿してるアメリカ人の人がいて、 なんか衝撃的だなと思って、
そうです
ね、なんでそんなことするんだろうと思って、
でも見ちゃうみたいな。
なんかそのアテンションはすごく取るんです。エクストリームに取るけど、うん、なんかそうなんだ、そういいのかなみたいな、
そうですよね、
ことあって、でもなんかでもそれが全部だとは思わないんですけど、
うん、
なんかそういうコンテンツが好まれるのかなって気はしてた。まあでも、
あ、好まれるっていうかやっぱり再生回数は取れるんですよね。
うん、
やっぱり。これなんだってなるじゃないですか。 iPhone をブレンダーに入れてなんかごちゃ混ぜにしようとした人のなんかそんな高いものをって なると思うので、それがいわゆるどんどんレベルアップしないといけないじゃないですか。それをみんなやり出すので、だったらそれが面白くなくなるので、なんかもう iPhone をミクサーに入れるのではなくて、なんかもうまあ、高層ビルから落とすみたいなことをやったりとか、なんかどんどんレベルアップ、まあレベルアップって言えるのかどうかわかんないですけど、まあそれこそニュースとかも似たような現象起きてたと思うんですけど、なんかそういうですかね、アテンションをとりあえず取るっていう時代があったのかなと思って、最近だとちょっとそのメタが変わり始めた気もするので、なんか最近の特にトップ YouTuber とか見ますと、やっぱ動画がよりなんか尺が長くなってたり、なんかちょっとペースダウンしてる気はするので、あのテンポが、なんでなんか場合によってはなんかそのセンセーショナリズムっていうなんか時代がちょっとピークを超えたのかなっていう感覚は若干ありますね、 YouTube の中では。でなんかこれもなんか YouTube ですとですかね、なんか時代ってあったと思うんですよね。初期の YouTube ってその結構コメディ動画が多かったりとか、なんかスケッチみたいなを、まあ、コントみたいなものが多かったり、まあ、場合によってはなんか自分のなんか完璧なメイク方法を教えたりとかする動画って結構あって、でそこから逆走した YouTuber の時代が来たのが、いわゆる Vlog の時代ですよね、多分。でこれが多分、まあ、最初はケイシー・ナイスタットさんとかで、まあ多分ピーク時はエマ・チェンバレンとデイビッド・ドブリックさんとか、だったと思うんですけど、でそこからなんかもうちょっと企画型、また逆走して企画型に戻って、でそれの今のピークが多分ミスター・ビーストだと思うので、なんかです、なんか そこから今なんかショーツになんか、まあ、プラットフォームが無理やり切り替えてるので、なんかそこからちょっとどうなるのかっていうところは、気になっては、いるところなんですけど、なんかショーツ自体がなんかやっぱりその視聴体験がすごい違うじゃないですか。なんか検索型ではないですし、そもそも、なんかそのクリエイターが、その、どこまで表示されるかっていうのが変わってくるじゃないですか。なんか、例えば、YouTube に行って Mr. Beast って検索すると、Mr. Beast の動画だけではなくて彼のロゴが出て、でそこをクリックすると彼のチャンネルのページに行くので、もう基本的に彼のブランディングしかないじゃないですか。
うん、
でもショーツで動画見るとそもそもサムネイルもないですし、でしかもタイトルとロゴもなんか結構角っこになんかちょっと小さく映ってるだけなので、ほぼ見えないんですよね。そのショーツのクリエイターとしてはよりなんかそのアピールが、その自分をアピールしないといけない、いけなくなるんですよね。なのですごい面白かった現象が、去年のビットコンっていう、まあクリエイターとか結構来るイベントなんですけど、そこのクリエイターがみんな泊まるホテルがあるんですけど、そこ見ると、多分今までのビットコンよりも圧倒的にその明るい服を着てる人が多かったらしいんですよ。で、これはなぜかっていうところですと、もう顔で覚えられないので、TikToker は。もう服装で覚えられるように頑張ってたっていう。
頭がいい。
でも全員同じことやってるんで。
確かになんかやっぱ奇抜な服着てる人とか、キャラクターに入ってる人って多いですよね、ショーツ。確かに。
なんでなんかそういうなんか時代今はなってるのかなっていう、ところの中で、なんかやっぱりでもどんどん時代って変わってくる中で、やっぱりなんですかね、なんかツイッチとか見てもなんか時代ってすごい変わった気がするんですよ。
うーん、
2020年の最も配信者数とか、まあ、最も見られたチャンネルを トップ10を見ますと、なんか平均年齢が確か33ぐらいだったんですよ。で、ほとんどの多分人が25歳以下じゃなくて、25歳以上だったんですけど、直近、今年見ますと、多分20代がめちゃくちゃ増えていて、なんで、なんか世代交代しているタイミングでもあるのかなっていうのを思いましたね。まあ少なくともツイッチに関しては。
おー、それはなんかいいことですね。
すごいいいことだと思います。
的には、
で、やっぱり違うクリエイターの世代が入ってくるっていうことは、多分違うフォーマットとか違うなんかコンテンツのスタイルが出てくるようになると思うので、なんかそこも個人的にはなんかどうなるかっていうのは、気になっているところで、まあなんか、そうなるとその今までの、人気だった YouTuber たちが、今後どうするかって決めないといけない時期になり始めると思うんですよ。で、やっぱりそのクリエイター、からそのメディア企業を作るっていう判断をした瞬間、クリエイターとしての仕事が一部失われてくると思うので、まあ、いわゆる採用とか経営とかいろいろ考えないといけないので、なんで、なんかその成長し続けるにはどうしたらいいか、コンテンツを出し続けるにはどうしたらいいかってずっと考えないといけないようになってくると思うんですけど、なんか最近なんか TikToker の、人たちも数名、なんかもうフルタイムのインフルエンサー辞めますみたいな話を言ったりとか、していて、で、一部はなんかもちろんなんかバーンアウトみたいな話もあったりすると思うんですけど、まあ一部は多分お金儲けができなくなり始めている。まあいわゆるブランド提携が、去年はだいぶ厳しくなってたので、そういう課題もあったりしますし、まあ TikTok に関しては多分より自分のことをずっと話さないといけなかったりするクリエイターもいたので、なんでまあそれをやりたくないっていう、ところだったんですけど、なんですかね、なんかやっぱり今後 YouTube が、まあ、今の人気の世代の YouTuber がどういうふうに成長していくのか、スケールしていくのか、場合によってはその、まあ、YouTube をどう引退していくのか、っていう話に関しては、ちょっと来週話していきたいなっていうふうに思いますね。
じゃあ今回はそんな感じですか。はい。はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。動画でも配信しているので YouTube や Spotify で見てみてください。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているので概要欄からそれもチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。